マタイによる福音書の26章の57節から75節までを読みました。特に今日は26章の69節から75節、ペトロが3度イエス様のことを知らない、私には全く関係のない人だとイエス様のことを否定したその箇所を通して恵みに預かりたいと思います。これはおそらくペトロが人々にいろいろなことを語ったと思いますけれども、その中でも特にペトロが好んで語った箇所ではないかな、事柄ではないかなと思います。4つの福音書すべてに出てまいります。また最初の教会もこのことを本当に大切なこととして受け止めて繰り返し思い起こした、そういう事柄ではないかなと思います。もう一度69節から読みます。こうあります。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリレアのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくして、そこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。本当に人というのは複雑なものだと思います。イエス様は人についていろいろなことをお語りになりましたけれども、その中の一つに、人の口からは心に溢れていることが出てくるとおっしゃいました。人の口からは心に溢れていることが出てくる。心の中からそういうふうに溢れてこうポロッと出てくるものが、実はその人自身の心を満たしているものだというわけですね。しかし人間が複雑なのは、この人の口というものは便利なもので、心に溢れていないものを語ることもできるわけですね。心の片隅にしかないようなことも、実はもうそれで心が締められているかのように語ることもできる。それだけではなくて、本当は自分の心には全くないんだけれども、どっかから借りてきてですね、真似事のようなことなんだけれども、それが自分の心に溢れていることのように語ることもできる。そういう意味で人というものはなかなか見分けがたいものであり、また人からもよく見分けられないし、自分でも自分のことを見分けられないということもあろうと思います。自分で語ってしまうとですね、自分はもうそういうものであるかのようにこう自分で思ってしまうこともあるかもしれません。そういう意味でペトロはここでですね、心に溢れているもの、心の中のポロッとここで語ってしまったというわけです。これが 彼の心の全てでないことはもう私たちが承知していることですけれども、でも心の中にあるそういうふうなイエスを知らないと言わせてしまうようなものがポロッと出てしまったということです。ペトロがイエス様を本当に愛していること、またイエス様を本当に信じていること、これはもうここまでの歩みがよく表しているわけですね。でもそれにもかかわらず、その心の中にあって、まあそれをパーセンテージで表すことはできませんけれども、イエス様に対する思いが本当に溢れていたはずなんだけれども、なおそこで彼の中にあった人としての弱さ、足りなさが、そのようなペトロの心の中を満たしていたものを押しのけて、違う仕方でここにポロッと現れてしまったというわけです。まあそういう意味で、人の口からは心に溢れていることが出てくるとあるんですが、どれほど私たちがその心を守らなければならないかですね。改めて最初の教会はこのペトロの言葉を、この事柄を見てですね、どれほど我々が神様の前で本当にその心を守らなければならないか、まあ、どうやって守るのか、悔い改めて福音を信じることにおいてですね、どれほど神様の前で自分たちが悔い改めて福音を信じることにおいて心を尽くさなければならないか、決して中途半端な安心をしないで進んでいかなければならないか、よくわきまえたことと思います。繰り返しになりますが、ペトロの中にイエス様を愛し信じ、そして敬う心がないわけではないんです。でもその中にある人としての弱さ、愚かさがそのようなものを押しのけて表へ出ていってしまう。実際ここでのやり取りは、人々の前に引き出されてですね、どうなんだと聞かれたわけでもないんですね。ペトロは外にいて中庭に座っていたとありますから、イエス様からこう距離を置いてですね、その大祭司の中庭でイエス様の様子を見ながら他の人々と一緒にいただけです。そうしたら、ペトロに声をかけたのは特別な人ではなくて、一人の女中がとありますね。一人の女中が、そばにいた人が、あなたもガリレアのイエスと一緒にいたとこう言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私には分からない。また今度はそこを離れて別のところへ行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。それでまたペトロは再び、そんな人は知らない、今度は誓って打ち消した、誓って打ち消した、神にかけてそんなことはないんだと。それからまたしばらくして、そこにいた人々が近寄ってきてペトロに、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。改めてですね、ここで私たちはこのペトロを見、またペトロがこのことのしばらく前にイエス様と交わしていたやりとりを思い起こすことができます。26章の31節から見ますとこうあります。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。 イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。イエス様のお言葉は、まずは神様のお言葉に基づいていました。神様のご計画の中でこういうことが起きるんだと、こう言ってるわけです。神様はこのように起きるべき事柄を定めているんだと。私は羊飼いをすると羊の群れは散ってしまう。一旦羊の群れは散らされるとこう書いてあるではないかと言ってるわけです。そして、あなた方はまずつまずくんだと。しかし、これはペトロ、また弟子たちにとってもとても心外なんですね。私たちをそういうふうにイエス様は言うのか、見ているのか、とてもある意味では腹立たしい、まあ、そういう言葉だったと思います。誰が自分たちのうちで一番偉いかと論じ合っている彼らですから、自分はと思っているんですね。自分は。だから、イエス様から、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言われたとき、ペトロはそれを打ち消すようにさらに強い言葉で、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った、まあ、イエス様の口を封じるかのようにです。このやりとりをですね、よく見てみれば、これはイエス様の口を封じているわけです。もうイエス様、そんなことを私に言わないでくださいと、私たちを見てくださいと、私たちの覚悟を見てください、これイエス様の口を封じているわけです。でもその後、今度はイエス様はですね、その三人の弟子たち連れて、また他の弟子たちも連れて行って、今日朝の礼拝で見たようにゲッセマネで本当に血のように汗を流しながら祈っているわけです。死ぬばかりに悲しい、まるで父なる神の前で本当に弱く、そしてまた父なる神の助けなくしては、導きなくしては何もできないもののように、御心のままに、もしできることならこの杯を過ぎ去らせてください。弟子たちはどこまでもついていくと言っていましたけれども、イエス様は改めてその十字架を前にして、この杯を過ぎ去らせてください、しかし御心のままに、こういうふうに父なる神の前にへり下っています。とことん卑劣しています。でも弟子たちはイエス様の前に胸を張っているわけです。胸を張っている、俺たちはと言って胸を張っているわけです。イエス様、そんなバカなこと言わないでください、こう胸を張っているわけです。イエス様はそうではなくて、父なる神の前にひれ伏しています。そしてイエス様が弟子たちに教えていたことはこうでしたね。私は柔和でへり下ったものであるから私に学べ。この時の弟子たちはイエス様に学んでいません。そしてイエス様がおっしゃる通り、ペトロは気がついてみたら、イエス様がおっしゃる通り三度イエス様のことを知らないと言って、それもとことんイエス様のことを知らないというがために、呪いの言葉のまで口にしながらイエス様を知らないと言ったとですね。まあ、どこまでも私たちはイエス様についていくときに、自分の知恵や力ではないということです。悔い改めて福音を信じてこの道を行きます。悔い改めてイエス・キリストを信じてこの道を行きます。イエス・キリストを離れて私たちは何もできないということを改めて知りながらこの道を行きます。そしてそのように行くから神様の御心の中で平安があります。恐れが締め出されます。思い患いが締め出されます。実際ペトロはですね、よく考えてみると、この時のペトロはですね、サンヘドリンに引き出されたわけでもないんです。イエス様と一緒にですね、大祭司の前に引き出されて、 どうなんだと聞かれたわけでもないんです。傍らにいた人から、あれ、あの人も仲間じゃないかと言われただけでも、それを否定してですね、こう言われたんです。いかに人が弱いか、いかに人が愚かであるか、神様を知ると言いながら実は知らないか、神様を知ると言いながら実は神様を信じることにおいていかに闇のようなありさまの中にいつでも陥ってしまうか、これを、このことを思い起こすために弟子たちは本当に我がこととして受け止めたことと思いますね。我がこととしてです。そのように受け止めた弟子でなかったらその後の歩みはありません。その後の歩みにおいて弟子たちは本当にキリストの名によって祈って、そしてこれから数十日後にはですね、それこそこういう女中たちではありません。イエス様の時よりも多くの主だった人たちの前に引き出された時に、ペトロとヨハネは散々脅されるのでありますけれども、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。こういうわけです。人を恐れていない。人を恐れていない。見えないわけではありません。目の前にいる人たちのことが。そういう人たちがどういう力を持って、どういう地位にいる人たちで、どういうことをやろうと思えばやれる人たちであるか、それを見てわからないわけではありません。だけども、その人たちを恐れるよりも神を恐れる。その人たちがいろいろと行うことを超えて、神様のご計画が必ずなっていくことを見ている。こういう悔い改めてイエス・キリストを信じ、悔い改めて福音を信じる者として歩み出しております。心の中に溢れているものがこの時には出てるわけですね。心の中に溢れているものが、なんであなた方はそんなことを言うんですかという調子ですね。なんであなた方はそんなことを言うんですか。だからこう心の中に溢れているものが変わってるわけです。何を守るよりも心を守れとあるんですけれども、その心を守る道筋はイエス・キリストにおいてです。私は柔和でへり下ったものであるから、私に学びなさい。そうすれば安らぎを得られる。私が覆っている首輝は軽い、負いやすく、私の荷は軽い。その通りの道をこう言っているわけです。その通りの道を。ペトロがこの時イエス様の言葉を思い起こすことができたのが恵みです。イエス様のお言葉を思い起こすことができました。3回イエス様をそのように否定した時にイエス様の言葉を思い起こすことができました。今日鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うというお言葉を思い出しました。そして外に出て激しく泣いたとあります。自分勝手な自分の力や知恵に、あるいは自分の勇気により頼む行動ではなくて、外に出て激しく泣いたとあります。悔い改めてイエス様を改めて信じる涙であります。こういう涙を流すことができました。もちろんここでユダヤ人たちに対する恐れが消えたわけではありません。その後の行動を見ればわかります。だけども立つべきところに立ちました。中途半端な勇気ではありません。中途半端な力ではありません。本当に心の小さな隙にさえ誘惑が入り込んで、イエス・キリストを信じ、またイエス・キリストを使わされた父なる神を信じて歩む道において、人の歩みをつまずかせてしまう。 小さな好きですね。どれほど人の心が弱いか、そしてまた福音において守らなければならないかを本当に痛感したことと思います。この後、うかつな行動は彼らはしません。主の御言葉にとどまるように行動します。ビクビクしながらも待てと言われるものを待ちます。また彼らは鈍いものではありましたけれども、エルサレムを離れるなと言われたようにエルサレムにとどまります。信仰においても大いに欠けていました。イエス様が復活するということについては彼らの信仰の中心にはなくて、そのことがたとえ起きてもたわごとのように思われるような暗さでした。だけども自分にもはやより頼みません。自分ではない、これはもうはっきりしたと思うんです。我々ではない、我々ではない。主のお言葉であり、主であり、主を離れて何もできない。また主が私たちのために祈ってくださったこと、主が私たちに教えてくださったこと、ここにとにかくとどまること。実際ルカによる福音書を見ますと、イエス様はあなたは三度私を知らないと言うだろうとおっしゃった時にですね、ペトロにこのように告げてもおられました。ルカによる福音書の22章の31節を見るとですね、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたのために祈ったよ。だから立ち直ったら、一度たびあなたはつまずくこと、これはもう避けられないが、立ち直ったら兄弟たちを力をつけてやりなさい。しかしペトロにはそのような言葉はもうその時には耳に入りません。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。しかしこれはとても良い覚悟のようでありますけれども、その自分により頼む自分の力、知恵、これも打ち砕かれたということ。実際イエス様はそのようなお方ではないんですね。私は自分からは何もできないと、本当に父の御心を行う、また父がなさることを見なければ私には何もできない、こういうふうに父なる神の懐の中にも本当に幼子のように身を寄せて、そして歩んでおられたのがイエス様です。十字架を前にしても本当に血の汗を流すようにして祈られたのは、自分の力で進んでいく道ではないからです。いかに人の力が弱いか、人がこの道を行くことにおいて弱いもの、足りないものであるか、それを本当によくわきまえて、へりくだって祈っておられました。祈るということは自分にないということです。自分に何かを持っているなら祈る必要があります。持ってるんですから、求める必要がない。だけど自分にないから、血の汗を流すようにして祈っていた。それほど祈るということは、どれほど自分にないことをよくわきまえ、それを確かに得るまで諦めることなく祈る姿であったのがよくわかると思いますね。実際、イエス様の祈りは、あのゲッセマの匂いの園において、弟子たちが、本当にその目でですね、近くで見たのはおそらくあの時だけだったと思います。それ以外は弟子たちの目の前から離れて、同じように祈っておられたと思いますが、見せませんでした。でも、その祈りの姿は、一度見たならば、彼らの心にしっかりと刻まれたことと思います。そして、イエス様のそのような姿について、ヘブライ人の手紙の、五章ではこう書いています。五章の七節からですが、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、 多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス様ご自身が多くの苦しみによって従順を学ばれたというわけですね。まあある意味でこのペトロの激しく泣いたこの涙はですね、そのようにイエス様が多くの苦しみによって従順を学ばれた、そのスタートラインに、イエス様が開いてくださった道筋のスタートラインに立ったと言ってもいいのかもしれません。ここからですね。ここまでのところでは、イエス様のように弟子たちは祈らなかったことと思います。でもこれから先は、イエス様のように祈ったんではないかと思いますね。キリストの名によって。多くの苦しみによって十字を学ぶように。激しい叫び声を上げ、涙を流しながら。でも、そのことを聖書はくどくど伝えないのは、これは、イエス様が三条の説教で教えてくださった通りです。隠せと。隠れたことを見ておられる父に報いていただくように、さも断食しているように、さも苦しんで祈っているように、人々の前で、その姿を表して人の誉れや人から認められよう、そのような報いを得る道を行くな。まあ、このイエス様の教えによく従っていたと思います。弟子としてキリストの名に望みを置いて歩んだ全ての人々が、やはりそういうふうに祈ったんではないかなと思うんですね。目を覚まして祈るというのはそういうことですね。目を覚まして祈るということは、本当にそういうことだと思うんですね。従順を学びながら、とにかく御心のままに、御心の中に留まりながら、あらゆる事柄によく対処していくように。そして御心の中に留まるからこそ、平安でですね、大丈夫なんだと。なお苦しみも続くし、また難しいことも本当にいろいろあるけれども、でも御心の中にあるから大丈夫なんだと。そのようにして何度も立ち上がりながら、従順を学んで歩んでいったのではないかなと思うんですね。実際このヘブライ人の手紙の5章の9節はこう続きます。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。イエス様と一緒に祈る祈りですね。私たちもまた本当にこのペトロが激しく涙を流した、激しく泣いた、このスタートライン、キリストの名によって歩み出す者のスタートライン、これをここから学びたいと思います。主の言葉を思い出して激しく泣いたとあります。私たちもまた、それぞれが立つところにおいて、思い出すべき御言葉があるんではないかなと思うんですね。聖霊が思い起こさせてくださるように。いかに信仰があると言いながら、イエス様を信じもせず、またイエス様を使わされた唯一の神を信じることもなく、虚しく自分を誇って、あるいは自分を頼んで歩んでいたか、これを悟らせるようなですね、本当に神様の御前にへり下るように、また従順に歩むように私たちを導く御言葉、聖霊が思い起こさせてくださるように求めてまいりましょう。そしてまた本当に祈りを、目を覚ます祈りを、覚ました祈りを学んでまいりましょう。お祈りいたします。主イエスキリストよ、あなたは御子であられたにもかかわらず、私たちの救いの源となるために、人となり、私たちの間においでくださいました。そして、 涙と叫びを持って祈りを捧げ、御子であられたにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学んで、私たちの救いの源となられました。どうぞ主よ、この源から救いを得て、私たちも本当に得るべきものを得て、行くべき道を行けるようさせてください。祈れるように、キリストの名によって祈れるように、そしてキリストの名によって祈って得るべきものを得ることができるように、そして虚しく悩むことなく、恐れることなく、また迷うことなく、忍耐を持って行くべき一歩一歩進ませてくださるようにお願いいたします。今週の歩みもまた主を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の243番です。